皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月30日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は正味の実力はどれほどかというお話です。いろいろとですね、年末になりまして、海外の情勢も国内の政治も動いているわけでありますけども、こういう大転換期はですね、思いもかけない形でその世の中変わるわけですね。例えば江戸時代であったらですね、全国300の藩に分かれていたと。で、各藩がですね、隣の藩に対抗して、藩の境にですね、兵隊を置いてたりするわけですね。で、軍備をしてるわけですので、基本的にはその軍備は国内での戦いのためですね。しかしもう幕末になりますと、世界との戦いっていう話になってきますから、そういう国内の戦いの話は一切なくなって、各藩を廃止して一つの国になるわけですね。しかしそういうふうに形変わりましても、江戸時代に育った人たちが明治を作ることだけは間違いなかったわけですよね。江戸時代の特に天保年間ですかね、天保年間に生まれた人たちが大体明治の骨格を作っていくわけで、ですから確かにその軍備も変わるし、藩がなくなって一つの国になるし、それから洋服も着るようになるわけでありますけども、正味の実力っていうのは、あれが江戸時代の教育の成果と申しますか、幕末それから維新の混乱を経てね、より強くなった日本人の姿が当時の明治にはよく現れてるなと思うんですね。ですから正味の姿というのはですね、その今着ている衣が剥がれた時に何が見えてくるかって話で、衣を見ていても分かんないですね。制度が変わっても、もうそれで中身がですね、弱くなったり強くなったりするってことはあり得るんで、ですからその正味の実力というのは、実は中身や見かけでは、表向きやから見かけでは全然分からなかったりするんですね。で、例えば企業なんて完全にそうなんですね。株価とかですね、今だいぶ下がってきてですね、しかし下がってるというとまだ恐慌レベルではないですよね。ゴールドマンはまだその不景気を織り込んでないと言っておりますけども、これから組んだ強行ですよね。で、本来その株式投資と債券投資ってのは見てる場所が違いましてですね、株式投資ってのは将来の見通しに対して値段をつけるものであって、債券投資というのは期限通り全額払うかどうかを見て、投資するもんですね。だから株式は上を見て投資するもんだし、から債券は足元を見て投資するもんだとよく言われるわけであります。で、債券の場合でありますと、期限通り全額返ってくるという、そういう実力ですね。期限通り全額金を返すという勝負の実力があったら、それは一番確率が高いことになりますが、逆に言うとそういう会社というのはですね、何もしないことが多いんですね。借金の返済能力が高い一番いい方法は、借りた金を使わないで持ってればいいわけですね。で、利子の分はどっかから補填すればいいんですよ。利子の金額はどっかから補填して、預かった借りた現金はそのまま持ってればいいわけですね。これ一番確実なんですよね。で、しかしそういう会社っていうのは未来はちっとも明るくないでしょ。はい。だから、債券投資で一番安全な会社っていうのは得てして何もしませんから、今みたいな激動期には持ってるものを守り抜くことはできるかもしれないけども、未来の発展ということはないわけでありますね。もちろん最近は株式投資も債券投資によく似てきてですね、潰れなきゃいいやとかですね、決算が良ければそれでいいやっていう会社が多いですから、実は株式投資も案外足元見てることが多くて、将来のことなんかは全然考えずにですね、とりあえず今期、ちゃんと配当を出してくれれば、株価も高いというようなところが多いんですが、どう考えたって今の金融市場は全部バブルでありますから、その話はバブルの話は置いといてですね、本来なるべき姿という話を考えますとですね、足元ばっかり充実させますと未来がなくなっちゃうんですね。 じゃあ反対にこう未来ばっかり考えると今度足元弱くなるかっていうと、まあそれも確かにあるんですね。であるんではありますが、その問題はその資金繰りでも人繰りでも、それから物の仕入れと販売もそうなんですけども、非常に危うい時にどれぐらいその会社が持ちこたえられるかが本当の実力なんですね。持ちこたえられるっていうのはちょっとそのまだ言い方が足んなくて、持ちこたえなおかつ発展させることができるかが本当の実力だと言うべきでしょうね。金もギリギリである、人もギリギリである、物もギリギリである。でもそのギリギリの状況が当たり前のように続くんだけども、不思議にそれで途絶えることもないし、途絶えそうになったら誰か助けてくれるし、それ以上になんか発展してるものがあると、徐々に状況が改善していってる、これが本当の実力という部分だろうと思うんですね。でそういう実力持ってるところはどっかで大飛躍するんですね。はい、あの失敗を回避するように動いてきます。何せギリギリですから、ギリギリでその経営してる時は失敗を回避しないと明日がないんでですね、まあだからそういう意味でギリギリでやってるっていうのは後ろの方はもうないんですが、まあ、そこはだから逆にそれも実力なんですね。ギリギリで経営するってのはなかなか大変なんですよ、あれは。運も大事でありますけども、まあそれできるんだ実力でありまして、でそれに加えてですね、チャンスを見つけてギリギリから抜け出さないといけませんよね。いつまでもギリギリだとくたびれちゃいますから、その余裕が出るとこまで一気にジャンプしなきゃいけないんですね。タイミングを見て、まあ人も金も物もそうですね、まあそれもなんかある種実力のうちなんですよ。したがってこの勝負の実力といった場合にはですね、今まだ実現していない将来のジャンプも含めて見なきゃいけないんですね。はい、まあ難しい話をしているように見えるかもしれませんけども、いや全然難しくなくてですね、今そういう考え方を金融市場がしないだけでありまして、今の金融市場がそういう考え方をしないだけのことでありまして、もともと金融ってのはそういうところがないと将来の投資ってのはできない、まあ、そういうものになってるわけであります。まあ本当の経営者を見ないと投資できない、社員を見ないと、現場を見ないと投資ができない、そこに実は行き着くわけでありますね。そうして見たときに、じゃあその企業の実力、企業全体の実力、企業グループの実力、国の実力、世界の実力って見たときに、まあ、今どう評価するかですね。まあ、今の市場そのものはだから変な値段の付け方してるわけですけども、本当実力があるのかどうか考えるとですね、一般的に言えることはですね、まあ、どんな国でも頭と尻尾だけ元気になって真ん中がないっていうところが多いんですね。すなわちなんか本社でですね、いろいろ考えたりですね、指示を出したり、彼の感情をする人はいるし、あとはなんかそのちょい隠し仕事みたいなのやらされてる人もたくさんいるんですね。まあギグワーカーみたいな形でですね、なんかこき使われてる人もいると。ところが一番真ん中のところで本来の品質を作ったり、本来なんかやるべきことを、まあ投資を永遠と積み上げていくような地道だけども大切な仕事をやる人たちがどこもすごく減ってるんですね。これはあの用の東西問わないじゃないですか。でこれはですね、勝負の実力がどんどんなくなってる証拠なんです。はい、その頭と尻尾ばっかりだったらですね、それ体になりませんので、ですからそうやって本当に実力、品質を作ったりしてるところがないところはですね、もうすでに今大変だと思いますよ。今このサプライチェーンの混乱と物価の上昇で、その胴体の部分ですね、中身がないところはもうすでに大変な状況になってるはずです。実際になっていますよね。でだから今のこの状況で大体わかるんですよ。今世界中でインフレに、それからサプライチェーンの混乱に加えて政治の混乱までありますから、今この状況でしっかりと仕事ができて内容を充実している会社が、実は勝負の実力は結構ある会社だろうと今この状況で判断してもいいと思うんですね。はい、で今こう中身がこう右往左往しちゃってると、もぬけな殻になっちゃって、ひたすらまあ一番上とそれから一番下がこう飛んで跳ねてやってるような状況っていうのは、まあ実力ない会社だったと思いますね。はい、だから今ですね、中身の充実してる会社が勝負の実力のある会社だと、これは言っていいんじゃないかと思うんです。で、そういうところがですね、まあどれぐらいあるかですね。どうなんでしょうかね。まあ一般に大企業ほどそこがちょっと危ういんですね。中小企業の場合は、まあ諦めちゃったところっていうのが、そうでない会社で諦めちゃったところが、まあ大体 2割ぐらいだとしましょうか。で、あとがですね、まあこれから諦めざるを得ない会社がさらに2割だとしましょうか。で、だから8波64で、まあ大体3分の1がなくなっちゃうぐらいんじゃないかと思うんですね。で、3分の2は何がしか中身があるんだと思うんですよ。で、特に一番上の2割ってのはものすごく中身がある会社で、さらに大きく発展するんでしょうね。だからまあ、これ私の見てての感覚なんですね。いろんな会社の方見てますから、私の見てての感覚なんだけども、まあ、ここで2割脱落で、この強行の終わりになってるとさらに2割脱落で、8波64で 64% 残る、すなわち3分の2が残ると。で、上の2割は、64% の2割じゃなくて、今の100に対する2割ですね。上の2割は、まあ多分すごい会社、すごいっていうか、まあすごいに近い会社で残ってて、で、64% の2割ってのは本当にすごい会社というような感じじゃないかなと思うんですよね。ちょっと大企業の方はね、見当つかないところありましてですね、すなわち大企業といっても、全部この今、大福町、ズタ袋にみんな入っちゃった形になってるんでしょ。ズタ袋の中にですね、いろんな玉石混交でいろんな会社詰めちゃってますから、持ち株会社とか言って、あれちょっとよくわかんないんですよね。あれだからばらしていけば、大体ですね、ばらしていけば、まあ、実力に見えるんだけども、往々にして、大きくしちゃったところってのは中身薄いですよね。IT 関係だってそうですよね、あれ。なんか、幽霊の正体見たり、カレオバラみたいなのが Twitter だとか Facebook だとか Amazon だとか、Google だとかもはっきり見えてきてますよね。で、半導体なんかもですね、物はいいんだけど、マーケットの構造がですね、極端な状況でしょう。すなわち、その、市況っていうものがあまりにも極端に触れちゃいますから、実力も何もよくわかんないんですよね、あれね。ええ。何兆円の借金しないと工場作れないし、その借金する能力と、それから物作る能力ってだいぶ違いますもんね、あれね。だから、ああいうのはなんか本当よくわかんないなと思って見てるんですね。大企業はちょっとよくわかんないですね。国はどうでしょうかね。その国の場合で言ったら、賞味の実力っていう考えるときですね、まあ実力っていうか、まああるものを生かして国を作るみたいにしとかないとね。だからみんなのどかな国民であればですね、そののどかに生きられるような、だから質素でも貧しくてものどかに生きられるような国から始めないとダメですよね。そこから始めない限りその先ないですからね。アメリカなんかだとやっぱり、まあ大体のどかなんじゃないですか、あれ、はっきり言って。一部のね、せっかちな人たちが、こう、海沿いにいますけども、あれバブルでみんなアウトでしょ。バブル崩壊すれば、それこそあいつらが中身ないから、ね、胴体がないから、あれアウトですよね。そうすると、胴体のある部分っていうのは、まあ、のどかなアメリカの世界で、今のどかでもないですけどね、犯罪が多いから。でもまあ、一次産業で中心なんじゃないですか、あれ。あとは、製造業といっても、どうなんだろうな、まあ、中堅以下の会社ですよね。中堅以下の会社でやらないと、巨大な、なんか自動車会社や製薬会社みたいなのもよくないんでしょう、あれね。で、移民労働者ね、たくさんいたって、それは言ってみれば尻尾みたいなところが増えるだけだから、あれ実力にならないですよね。で、ヨーロッパはまだ職人技とか観光だとか結構中身こういうの残ってんじゃないですか。ただあれはなんか揉め始めると、ヨーロッパってね、チミトロの戦争何十年もやったりする歴史ありますからね。それこそ100年戦争とかね、ありますからね。あそこはよくわかんないね。ロシアはのんびりやってますよね。ただロシアも資源を売って暮らしてるから、まあ確かに貧乏には強いっちゃ貧乏には強いんですけども、まあいつまでも貧乏ってわけにいかんと思うんです、あれね。資源国ってみんなそういうところがあるんですよ。結局なんか掘って売ってるっていうことがメインになっちゃってると、それを買う方の国がね、製品にしてそれが売れないとですね、結局何も売れないってことになって、貧乏に終わりがなくなっちゃうんです、あれね。だからその資源国の賞味の実力っていうのは、本当はですね、資源があることではなくて、資源を上手に売ることなんですよね。資源を上手に売ることが実は実力なんですよ。まあ売るったって世界中市場が広がっちゃってましたから、今なんか偉いね、先進国も不況ですから、果たして売れるのかどうかね。まあそんな感じでありますね。したがってよくわかんないね、この先は。中国なんかもっとよくわかんないね。もうなんか最近の若い人たちは、四つん這いになってですねみんなで集団で地面を這いつくばったりするらしくてですね、 もういよいよいけないんじゃないですか。あれ中国人は商人だよね、どう見てもね。ほとんどの中国人は商人だったと思うんですよ。農民だったって結局商人みたいなもんじゃないかと思うんです。私の感覚だと。あの人たちね、だからこう安く買って高く売る、これで一生懸命やってるんで、集団の実力ってのは、ね、個人の実力ですよね。で誰かが体制することもなくて、まあ、いつもですね売ったり買ったり売ったり買ったりしながらあれ生きてんじゃないかと思うんですね。まあそういうなりわいじゃないかなと思うんですけども、ですからあれ、ああいうなんか国の実力っていうのは何なんですかね。まあ世界に出てってね、世界で商売できる環境があればね、まあそれはそれでまたこの30年ぐらい違ったんでしょうけども、そうでもないとですね、なかなか中でね売ったり買ったりやってるだけですから。で多くの国そういう感じですよね。実は世界の数で言ったら、その一次産業をやってるか、一次産業をやって取れたもん取ったもん掘ったもん売ってるか、あとはなんか商売やってるか、どっちかですよね。なんか付加価値をこう内在的に、潜在能力を内在的に見出して、これを高い付加価値にして売ってるところの方がむしろ少ないじゃないですか。まあそれはあの製造業だったり観光の一部もそうですよね。なんかそういうのっていうのは、付加価値を本当にこう作り出すっていうのは世界で見るとそんなにないような感じがするんですよね。まあだからそのいよいよ貧乏になってくるとなかなか大変ですよね、あれね。生活水準維持して、で維持 しないとですね、いろいろ不満が出てくるでしょ。収まらなくなっちゃってですね、中国みたいになんかそう外から攻め込まれますよね。中国なんかいつもそうなんですけども、清朝末期もそうだし、それからね、89年のあれは天安門事件ですか、それから今もそうですが、結局国内が乱れるとすぐ外国勢力が介入するという、そういうとこになってんですね。経済音痴なんですよ、はっきり言って。中国共産党なんか典型的な経済音痴で、だから国内をですね収めきらんのですよ。でそれ実力で抑え込むでしょ。そうするとそこは必ず不満が出るから外国勢力が出てきてカラー革命だと、こういう話になるわけですね。毎度のパターンですよね。他の国もよく似てますよね。だから外国勢力が入ってくるのは内部が乱れてるからなんですよ。内部の経済運営が失敗して隙ができるから外部が攻めてくるという、そういう構造ですから。だからそのそれこそ政権の実力っていうのは、その外部の侵略がないように上手に自分たちだけの自分たちの実力で、経済と生活を、ね、持続的に発展させられるか、させられるかどうか、そこにかかってるんですね。どういうと中国共産党そういうものがないんだな。インドなんかの場合は結構自分たちでやりますね、あれね。あまり政府に関係なく、昔からインドの農村なんかも自分たちで生きていくんで、イランなんか割とそんな感じじゃないの。中国はどうもちょっとあの共産党がやりすぎなんだあれね。その前の中華民国の方がもっとそういう意味で言ったら本当の商売の国でしたから、あれはなんか商売としての実力はありましたよね。外交も上手だからイギリスと組んじゃったりさ、アメリカと組んじゃったりね、まあ丁々発止でしたよね。どうもあれ中国はだからあれ、中国共産党の経済音痴につけ込まれてるから、あれは大変じゃないかなと思いますね。まあそんな感じでですね、これから物事を見るときはですね、勝負の実力で見たらいいと思うんですよ。まずそこはですね、よそと比べてみるといいと思いますね。よそと比べてみて、ひどいとこってどんなとこ、いいとこってどんなとこっていう、そのベンチマークを自分で持つといいと思うんですね。ひどい会社ってどんな会社なのか、ひどい国ってどんな国なのか、すごい会社ってどんな会社なのか、すごい国ってどんな国なのか、自分なりにまずイメージを持つことをお勧めしたいと思いますね。それはいろんな人の縁をたどって行ってみてもいいし、だからまあ悪い話ならニュース見てたって分かるわね。いい話はなかなか言ってみないと分かんないことも多いんだけど、悪い話はニュース見たらいくらでもありますでしょう。でやっぱりいいところはやっぱいい人がいるんですよね。最後はだから人を見極めるという、そんな感じですね。ですからまあとにかくですね、そんなにみんなひどいわけでもないと思うし、全滅ってわけでも当然ないんだけども、ボーダーラインがまだ結構あると思うんですね。一つ間違えばダメだし、一つ間違えば、一つうまくいけば成功が連鎖すると、ボーダーラインが結構あるんで、ですからやっぱこの際ですね、虚飾を全部剥がしてね、正面の実力をどうするか、こう見極めなきゃいけませんね。ワクチンのことでも何でもですね、本当のことこれからどんどんバレてきますよ。安倍氏がそうだったでしょ。安倍氏の本当のこと、 ね、韓国との関係、統一教会のことがバレてきたらみんな黙っちゃったでしょ。だからこれから先はね、結局本当のことバレるとみんな黙ってくるんですよ。黙ってるところはもうそこで止まっちゃいますからね。動かないところは話にならないんで、だからまあ、動かないところは後回しにして動くところから変えていかなきゃいけないんで、ですからまず勝負の実力がどれほどあるか、まあ、見極めてですね、それに向けてなんかいろいろ行動していくという、そういう時期に入ってくるなと思いますね。特に来年はそうだと思います。まあ、頑張っていく必要があるかと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、賞味の実力はどれほどかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。